X クロッシング、英語でスクランブル交差点を意味します。趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うように、さまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です。今日の X クロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう。
こんばんは、ニューヨークからお届けしております関でございます。あんまり最初に喋ると慣れてなくて、本当今頭が真っ白になっているんですけれども、スタートアップの投資をしております。
ジャスミンティーという中高生向けプログラミング学習サービスをやっております及川です。昨日聞いたことは特に思いつきません。
ジャスミンティーというと、あ、こんにちは、上野美香です。秋冬になると私お茶をよく飲むので、今ジャスミンティーと聞いてそういう季節になってきたなと思いました。どっちかというと私は中国茶をよく飲みます。あったかい寒い季節になりましたね。今日もクロッシングしていきたいと思いますが、今日のこの回はですね、まあ、今年1年をちょっと振り返った時に、あのポッドキャストをね始めて1年経ったっていうのもあるんですけど、途中であのリッスンというですねプラットフォーム、まあ、ポッドキャストの、なんだろう、文字起こしサービス、音も聞けます、いろんなポッドキャストも出会えますっていう、そういうサービスがあって、そこに載せられるようにもなり、それを運営されている、開発している近藤さんと対談をしたりとか、いろんなことがありましたね。今年ですよね、あれね。そうですよね。
今年です。
すごい前な感じもしますけど。なんで、その、ポッドキャストをやった上での、そのリスンとの関係とか、ポッドキャスト振り返ってきてみてどうとか、そういう話を今日したいなと思います。
いや、なんかやっぱりね、この音声の編集ってこう例えば1時間収録すると1時間聞かなきゃいけないじゃないですか。そのまあ我々 ほぼ 100% 音声編集を上野さんにお任せしてるっていう感じなんですけど、こうやっぱり映像とか音声ってその時間分聞いたりしなきゃいけなくてっていう意味で、編集にやっぱすごい時間かかるから、こう紙とか文字とかそのウェブとかとちょっと違うなぁなんていうものをなんか改めて思いましたね。その奥が深いなっていう。
そうですね。いや本当その通りで、目に見えないコンテンツっていうのって本当音声ってそのものだ。映像は何かしらこうビジュアルで見えるじゃないですか、映像とかね。で例えばなんか言い間違いとかしたとしてもテロップ入れるとか、いろんなあのいじり方はあるんですよね。であの倍速で見るとか、音声の場合って本当目に見えるものがないから、そこのとこはだいぶ今までのコンテンツと違うなっていう感覚はすごくあります。その関さんが言ったように動画とか SNS とかね、ブログとか、ああいうも全然違うなっていうのは思います。でもその中でそのリッスンが文字起こしをしたらみんな便利で使いたいんじゃないかって、こう近藤さんがおっしゃってましたけど、こう文字に起こされて、で文字音でも聞けるっていうのは、あ、これはなんかいろんなことをサポートするな、補完するなみたいのはすごく思いましたね。でその文字起こしの機能っていうかクオリティもものすごく上がってきているしね。であれで全部文を読むかっていうとそうではないんですけど、こうハイブリッドで、あのここの部分を話したからちょっと聞いてみてくれるって、こうシェアするときにもすごい使いやすいし、で自分たちが例えばあれ公開する前のところに見れたとしたら、ダーッとこう読んで、あ、ここの部分ってちょっと編集できるかもなっていうのに使えたりとかするので、いろんな使い方があると思うんですけどね、便利だなと思いますよね。
最近ポッドキャスティングを聞くのを Spotify にしてみたんですけど、Spotify やってるとあのベータなんですけど、文字起こしっていうかサブスあのトランスクリプトが出るですよね。英語だ、あ、少なくとも英語だと、
うん、どうですか精度とか。
あんまりね見てなくて、この前初めてちゃんと読んだんですけど、あ、こういう間違いするんだとかっていうのもあるんですけど、まあよくできてますね。だからあのよくテレビ、こっちだとテレビとかもクローズキャプションつけるみたいにやるとほとんど全部出るんですけど、なんかあれよりはなんかしっかりしてる感じがした。だからやっぱりああいう部分のテクノロジーはすごい良くなってるなっていうのでこうちょっと笑っちゃったのが、聞いてたらあの習近平って、こうしたと C っていうじゃないですか、その習が
XI
って書いて C さんなんですけど、 XI の音って C じゃなくて C に近いですね。あの日本の C に近いんですよ、あの C じゃなくて、あの SI じゃなくて、 だから時々なんか C が C がつってる時になんかあの彼女の C とかになってて、すごいなんかちょっと習近平さんが C って言われてるっていうんで、時々見ててクスッと笑ってしまうみたいな、そういうことがありました。はい、
いや Spotify のその文字起こしベータのやつ、英語で一部のユーザーからっていうのはリリースされたんですけど、 いろんな言語にもこれから対応するみたいなことをその時言ってて、いやこれあったら結構最強だよなって思うこともありますよね。どういう制度かは見てみないと分かんないけど、
うん、僕はそれを見た感じではなんか音声聞いてなくても大体分かるみたいな感じのレベルには十分なってましたね。
あ、本当。
うん、まあ、全員アメリカンイングリッシュのネイティブスピーカーだったんで、それがちょっとアクセントつくとどうなるか分かんないんですけど、
なんとリスンとかでも文字起こしでバーってやって、それを最初にね、あの例えば興味あるものとかちょっと聞くよりも先に読んでみようかなって言った時あって、それを斜めにパーって読む時に、口語だからやっぱり文章としては読みにくいものもあったりするんですけど、でそこでその部分をクリックすると 音声がね、音源が再現されるじゃないですか。であれもあのその場で希望のところだけ音源が再生されるようになってると、あ、こんなトーンで言ってたんだとか読んでた時とは全然違う、想像と違う、こういう盛り上がりの中だったんだっていうのが一発でわかるから、あの組み合わせはなかなかいいなと思いますよね。最初にリストに出会ったのって、友達のあのカイさん、階段をやってらっしゃるカイさんがいろんなツールを試すんですよ。試していて、あ、なんかこう便利そうだなって、でいろんなサービスをこう複合して作ってるんで、でその中でこう辿っていったら、あれこれってどうやってやってんだろうと思って、掘って行ったら、あ、リッスンっていうのを使ってんだっていう、それがきっかけだったんですけど、でそこからその後ね、関さんが日本に来るときに近藤さんと対談しますみたいなことをいきなり言ってくれたんで、私近藤さんとその時初対面だったんですけど、であそこからそのリッスンコミュニティの中にズブズブズブとこう入ることができて、それがなんか今年は一番大きな変化だった気がしますね。
ポッドキャストねやってる人は結構その文字起こしされるとニュアンスが伝わらなくて嫌ですみたいなことをリアクションで見たりするした時もあったんですけど、うんうん、でもなんかやっぱ今回思ったのは、まあ、全部見るっていうことはなくて、やっぱりちょっと見て面白かったら聞いてみようとか、ね、逆にそのポッドキャストをこう PR マーケットする立場からすると面白そうなフレーズのとこをテキストで抽出して、まさにそのクリックすると聞けるようにしたりすると、あ、これ聞いてみようっていう感じで、だから文字を逆にそのポッドキャストにこう呼び寄せるっていうか、メディアっていうふうに考えると結構いいんじゃないっていうのはちょっと思っていて、あれだけで完結することはないよねっていうのはちょっとあのこの半年で思ったことかなっていう感じですね。
あ、それはありますね。あの私リッスンの画面をそのままスマホで画面収録して30秒からだいたい40秒ぐらいのとこ切り抜くんですよね。でその時に画面収録そのままなんですけど、あの文字起こしされたやつがハイライトされて音声とともにこう移動していくじゃないですか。今ここ喋ってますみたいな。であれを画面収録してソーシャルにボーンって投稿するだけなんですけど、あのポッドキャストをでソーシャルとかに投稿したい時ってやっぱ切り抜きでここの部分をってダイジェストで上げたい時もあるわけですよね。でそういう場合って映像とかだとこう切り抜いて編集してってすごい分かりやすいんですけど、音声の場合って聞かなきゃいけないから、ソーシャルメディアとかで見たい時にやっぱ文字がついてると、あ、これ喋ってるんだっていう、こうあのハイライトが動くことでこれがまず喋っているコンテンツであることが分かるっていうのと、あのスピーカーで聞いてない時でもその文字で保管されるっていう、あ、これなんか投稿とか自分がこう情報発信したいときに便利だなっていうのは確かにすごく思います。今の関さんの聞いて思い出しました。で、この今私たちが使ってる全キャスターっていうやつも、あの、まあ、AI 機能を追加しましたみたいなのが最近出ていて、ソーシャルメディア投稿用のダイジェストを作りますよと、あのいいところをピックアップして、でそのピックアップ自体も AI がやってくれるものらしいんですけど、そういうのにこれが求められてるんだなっていうのは感じましたね。ここはまだ使ってないけど、あとポッドキャスト自身があのすごくディストリビューテッドじゃないですか。音源がここに、私たちの場合は全キャスターにある。でなんかね、リンクリストにね音源置いてる人もいるし、ホスティングしています。 でそれを RSS でフィードで流してこうリストにしてくれるサービス、アップルポッドキャストとか Spotify とかああいうところに配信しますっていうのが、あのいろんなところに自分たちの自由度が高いっていうのは実際やってみて思ったことなんです、感じたことなんですけど、でもそのディストリビュートっていうかゆえに、例えばいいねをしたいとか、例えばコメントしたいとか、リスンで言うとトラックバックをね、ここあなたの、ポッドキャストに言及しましたよみたいなトラックバック的な機能もあるんですけど、そういうようなインタラクションを促進する機能っていうのが一つのそのプラットフォームじゃないところだと、そこでもう全然機能の互換性もないから、そこができなくなるっていうのはちょっと物足りなく感じてしまうっていうのもあったりしますね。リスンの機能が充実すればするほど思いますね。
リスンってね、今後どうなっていくんですかね、ここで聞いてもしょうがないですけど
河野さんどうなっていくんでしょうかここで投げかけてみる
でも結構ねサービスとしてしっかりしてきてましたよね。
うん、すごい進化してますよ本当に。最近その音源のねホスティング自体が始まったっていうのも数ヶ月前に、それも一番大きいと思いますけど、他にもそのスマホだけで自分が録音できる環境っていうのも最近できていて、こういうデスクトップとかマイクバーンと用意するっていうのじゃなくて、もうスマホでそのまま、しかもブラウザだけでそこで録音できますよ。でその音声ゲージが出たりとかマイク選べるようになったとか、そういう自分が使いやすくなったらいいね、コミュニティの人たちの使い方見ててこんなのあったらいいねっていうのがガンガン追加されてる。
でも割とねウェブサービスがどんどん進化していくっていうのの典型的なパターンで進化してる感じですよね。
また京都行った時に近藤さんとかね、またお話したいですね、対面でね。
京都に行くのが一番大変ですけどね
でも関さん京都にほら拠点あるでしょ。
そうなんですけど、もう今ねちょっと日本にそんなに年に1回も行かないんじゃないかぐらいの感じにちょっとなってきてるんで、2024年日本に行くのかっていう、そのさっき別の回で話したんですけど、京都で3月イベントやるんですけど、僕はリモートで参加する可能性が結構高いんですよ。
へ、
うん、日本に行くのはちょっと大変だから、北米のそのイベント3つはちょっと全部行くんですけど、ちょっと日本に行ってやるっていうのが結構きついんで、ちょっと日本に行くのはやらないで済むように、だからその3回こっちでやるときに日本側のこう日本から来た人に日本側の仕切りとかの打ち合わせもするみたいな、ちょっと次にリスン近藤さんにお会いできるのはいつかっていう感じではありますけどね。
いや、アンノン京都の中にあるスタジオでね収録させてもらいましたけど、今年の夏に和室の中にマイクと機材がドーンってある、 あの空間がすごい好きでしたね。
あの時暑かったですよね。夏ですよね。
夏です、ものすごい暑かったですね。
なんか駅から近くないから、なんかずっと道を歩いてった、暑い中を歩いてったっていう記憶がありますけど、地下鉄の駅から歩いてったから結構歩いたんですけどね。
あ、結構ありますね。じゃあ、うん、
いや時間すごい早く過ぎちゃったんで、うんうん、歩いて行って着いてから涼んでもいいかみたいな感じで歩いてったら本当に暑かったみたいな
私もギリだったから、これお願いしますってタクシーに乗って行ったら、すっごい狭い道入って行かれたんで、 いやここ入るんですか、大丈夫ですか、歩いて行けますよと思ったんだけど、あ大丈夫大丈夫って、車幅ギリギリみたいな、そういうとこでしたね。また行きましょう、いつかね。
僕は歩いて行ったんですよね、駅から。今ちょっと記憶を思い出したんだけど、よく歩きましたね。
え、どこの駅からですか、最寄りの駅から。
京都駅からです。
京都から、
ええ、
うわ、
でも18分ぐらいですよ。
あ、そう、
ええ、
でもかなりの暑さの中すごいな、
うん、
まあ、僕も一駅の五条まで地下鉄がそこから 歩いたんで、まあ僕も10分以上歩きましたけどね。
今調べたら電車に乗っても13分で、歩いて18分だから、多分これ見て僕は歩いたんだろうなと思いました。
18分か、そうなんだ。
そうです、あの辺はね結構その下手なものに乗るんだったら歩いた方が早いっていう場所ではありますけど、いやなんか暑かったような気がするから、さすがにそのオプションはとか言っても、自分も結局地下鉄から歩いてから結構15分ぐらい歩いてるんですけどね。今寒いからね全然想像もできないですけど、暑かったですよね。だって翌日すごい暑かったですもんね、 USJ。
めちゃめちゃ暑かったですね。いやすごかったです、あの日。え、35、6度とか行ったんじゃないですか。
だからずっとなんかずっと毎日ずっと35度ぐらいですよね、あの時。
ああ、 あの行った日だけボーンって晴れてましたよね。なんか翌日とか曇って雨降ってるとか、なんかそういう記憶があるんだけど、気のせい。
なんか USJ に行った日は確か京都38度とかになったんじゃなかったっけ。
で僕らその、
ね、USJ は36度でまだマシでしたみたいな感じ。
まだマシでした。もうほんの1、2度なんだけど、
でもビール狂ったように飲んでましたけどね。
そうですね、京都あのガビガビの太陽のマークが出てましたね。そうでした、そうでした。これポッドキャスト1年の時も話したかな、なんかポッドキャストやって変わったことってあります？やり始めて変化したこととか、なんかちょっと自分であれ変わったかなと思うようなこととか、もしくは気づいたこと。
最初の頃はネタを考えてたんですよ。
うん。
ほら、結構ネタ帳みたいなやつも一応ドキュメントに作ってて、ちょっとネタ作ってましたよね、最初の頃は。うん、でもなんか途中からあんまり事前ネタを用意せずに、なんとなく集まってからのノリで喋ってる感じになってきたんです。なんか生活にこう馴染んだ感じはしますけどね。
うん。
そのためになんかちょっと考え、エキストラに考えたりとか、ネタを作っとかなきゃみたいな意識があったような気もするんですけど、その慣れてからは全然なくなりました、ね。なんかむしろ話してて、あ、そういえばこの話できるかなみたいなことは思ったりしますけど、事前になんかこう収録に向けてなんかネタ考えようとかっていうのはちょっとなくなったかなって感じしますけど。
及川さんどうですか？
僕はどうだろうな、特に変わらないのかな。そうですね、うん、あんまり変わらないかもしれないですね。
そうか。
いや、ちょっと思ったのが、やっぱそんなに僕いろんなポッドキャストとか音声メディアを聞いてないな、聞いてるんですけど、なんかやっぱりそれが増えていく傾向は特にないなと。やっぱり時間って有限じゃないですか。やっぱ音を聞く時間って、まあ、倍速とかにしたとしてもそれなりにかかるので、今まで聞いていたやつを聞いてるぐらいで新たな出会いとかっていうのは特にないなと。これがちょっとなんか残念だし、もしかしたら自分があまり積極的にそういうことをやっていないっていうことだけなんだろうかもしれないとは思うけれど、結果としてはなんかオーディブルは聞くし、まあ、ニュースも聞くし、まあ、今まで聞いていたポッドキャストを聞くし、だけでも結構手一杯で、なんかその自分たちのエクスクロッシングでさえたまにしか聞いてないというのがあるんですよね。だからそう考えると、ポッドキャスト自分でやるようになったから何か変わったかっていうと、あんまり変わってないかなというふうには思いました。
うん、なるほどね。
上野さんは？
いや、私もその相川さんと基本同じなんですよ。あのめちゃめちゃ聞くようになったかっていうと、そんな物量量としてはそんなに変わってなくて、確かに音を聞くのはすごく時間も取られるのもあるし、それは映像も一緒なんですけどね、動画も同じなんだけど、あのそんなに増えてるかっていうとそうでもない。で、始める前までは自分たちのこのエクスプロッシングがどういう方に聞かれるんだろうなみたいな、あの想像もしてたんですけど、その予想は全然違ったっていうか、あの内容が面白いものであれば知らない人聞いてくれるかなというふうに想像はしてたんですけど、あの実はこう人としてつながりがあるとかね、知ってるっていう人が聞いていただいてること人の方が多いのかななんていう感じもするし、あと自分自身がポッドキャストを聞くときに、例えば対面であって、あ、これすごく話が面白い人だなっていう、なんか人に興味を持って聞くっていうのが自分の場合はすごく多くて、そういう人を知ってるから声の音声聞くっていう、なんか全然逆だったっていうのがありましたね。情報摂取のために聞いてるのポッドキャストの場合だと、これとこれとかタイトルとか時事ネタとかそういう時には聞くんですけど、継続してっていうのではなくて、なんかこの人の声とか、あの足りない話なんだけど聞きたいなっていうのじゃないんですよね、情報摂取したい場合って。だからそこに大きな違いがあるなっていうのは思いました。最近リスコミュニティで声日記みたいなやつね、自分の日々の考えたこととか感じたことを日記で、まあ、本当5分とか10分とかで話す人がすごい増えてるんですけど、ああいう日記とかも知ってる人で、あ、この人始めたんだっていうのだと、なんかすごい面白く聞けるっていうのはあったりして、そこはちょっと気づいたことかもしれない。
それ聞くと、なんかブログ始めた時って、ブログってなんで日記とか書いて人が読むんですかって、まあ散々言われたっていう記憶があって、
あ、そうなん
ですね。でもまさにその、うん、要はだから日本でサービス立ち上げた時に 記者会見とかそのユーザーグループいろんなことで、まあ、大体聞かれる質問されたりとか、まあ、場合によって悪意ちょっと悪意ある感じで聞かれる時も多いんですけど、要はなんかその個人が考えてることとかインターネットに上げてもゴミじゃないですかと、誰が読むんですかみたいな、まあそういうのって特に最初の数年ってすごい結構そういうのが多くて、だから要するにそれこそそのインターネット上にデータのゴミを増やして Google の検索結果を荒らす、害悪ですとかまで言われたことあるんですけど言われたんですよ。だからそれはなんか、いやいや、それはそれに合わせて Google が進化しないと Google がサービスの競争力落ちてるってことじゃないですかみたいな話をしたんですけど、いや普通にそういうふうに言われましたよ。でそんなねたわいもないなんか昨日は何とか買いましたとか、まあ、ツイッターでもそれが究極になりましたけど、
そうそう、ね、ツイッターの時言われましたね。そうランチナウとかこれ何食べてるかどこ行ってそれ何が面白いのって言われたんですけど、でも実際自分でやると誰かとコミュニケーションを取るためのツールじゃないですか。でコミュニケーションっていうところがすごいフックになってあーってとこ引き込まれてくるんですよね。それはありますね、確かに。
全く同じことをすごい言われたんですよ、2003年4年5年ぐらいで。なんかある意味それが市民権を得て認識されてる時にツイッターがすごいメインストリームになったから、分かってる人はそのもうそういう質問しないんですよね。むしろなんかより特化してるわけじゃないですか、その短くすることによってよりそのコミュニケーションツールとしての度合いが高まったとかですね、いうとこがあるんですけど、やっぱり同じ質問がやっぱりすごいされてて、いやそれね4年ぐらい前にブログで全く同じ質問してましたよねみたいな感じのやつはずっとありました
ね。そうね、それはありましたね。
だから今その声日記って聞いて全く同じだなと思
いました。うん、本当ですね。いやなんか手段とか載せるメディアが違ってもやっぱなんか本質というかね、起こることは似てるんですね。あとねポッドキャストやり始めて変わったことなんですけど、私も関さんご存知のように声フェチなんですね。声優さんのいい声に惹かれてしまうんですけど、声フェチなので耳障りというかいい音により近くなるじゃないですか、イヤホンで聞いたりすることが多いん でよりより耳障り重視派っていう風になりましたね、すごく。で他のを聞いてる時も対面で例えば会ってる時とか、例えば動画で見てるとか、その人の外見こうビジュアル付きで聞いてた時に聞く声と声だけで聞いた時って、あこんないい声だったんだっていう発見の時はあって、その時にすごく嬉しい発見なんですけど、でかつそういうふうに音の日々自分にとって心地いいこうサウンド声っていうのがいい時と、あと声と音だけで表現できるものっていうのが結構あるなっていうのはすごい思って、もちろん喋りが面白いとかで、それを聞いてて自分でね思わずこう独り言で突っ込んじゃう時もあるんですよ、そんなことあんのとかマジっていうふうに言っちゃうこともあって、でそれもすごい楽しいし、あと声日記やっている人なんかは、まあ、近藤さんなんかそうなんですけど、朝の哲学の道を歩いてるときに砂利のを踏む音がするんですよね。でそれをステレオの結構いいマイクで撮ってるから、鳥の声とか砂利道歩く音とかがすごくこう立体音響みたいに聞こえるんですよ。でああいう環境音とかも、あこれいいなとか、その人がどういう場所にいてっていうのを脳内で自分の中で自動再生するんですけど、ああなんか表現できるものって意外に音大きいなっていうのをちょっと実感したりしましたね。
極めて音フェチな発言
ありがとうございます。音フェチな、そうそうそうそうそう。そうなんですよ。だからすごいもういい声と気づく、すごい幸せ。だから声についてあと言われることもポッドキャストを始めてからもう顕著に増えて、今まで一回もそんなこと言われた、一回もっていうか一二回しか言われたことないんですけど、自分自身の声ね、私自身の声で、いや声いいですねって言われることが本当に増えて、ものすごい嬉しいんですよね。前はドス聞いてて怖いって言われてたから。あんま高くないんで、これすごくコンプレックスだったのが、それを違うように撮ってくれる方がいるっていうのはすごく嬉しいですね。で編集するので声の例えば持ってるのあるじゃないですか、こうスとか、ま、視察音とかね、摩擦音とか、あれを取り除くのを編集で入れてるんですけど、現実世界でそれが強い人やっぱりいたりするんですよ。カフェとかで隣で英会話のセッションやってると、外国人の先生の視察音 SS の音とかがすんごい強くて、2つか3席離れてても耳入ってくるとかね、それがもう消したくてしょうがないとか、そういう耳になったりするのを感じますね。
昨 消したくてしょうがないっていうのがすごいもう編集っぽいですね。
でもそう DS をかけたいみたいな感じと、あとあのマウスクリック、マウスクリックっていうふうに言うこともこの編集で学んだんですけど、こう音の口の中のくちゃくちゃのベチャっていう音とか、あの必ずあるじゃないですか、口の中の。であれが強めの人もいるんですよね。でそれは一般人に限らず、舞台行った時にも、まあ、誰とは言いませんけど役者さんがすごい強かったんですよ、そのマウスクリックが。でこうテッドカンファで使うようなこんなあのワイヤレスマイクを使ってたので口にも近いんですけど、それをめちゃくちゃ拾うんですよね、そのマスクリックを。だからそれ聞いてたらもうストーリーが全然入ってこなくなっちゃって気持ち悪くてというふうになりました。編集の編集病ですね。
臨場感がいい、臨場感があるイコールいいとは限らないってことですね、うん、それね、
ま、そうですね、そうそう、気になる人と気にならない人いると思うんですけど、気にならない人全然ね楽しめると思うんですけど、マウスクリックとか気になっちゃう自分からするとそういうのはありますね。
いやそれ言われて次から気になりそうでちょっと怖いですね。
全然大丈夫、ここはあのな、あのこの話してる時はないから、
ここじゃなくてその今の話を聞いて、あそういえばマウスクリックが気になる人って いたって言ってたよねって思って次からそういうあのこういうのってその気づかないと何とも思わないんだけど、うん、認識することによって気づいちゃうってあるじゃないですか、
うん、そうですね、その扉が開かれちゃうみたいな感じはありますね。
今回でもアドベントカレンダーの企画なんですよね。
そうです。
でもそれでいてテーマはない、まあだからポッドキャストリッスンっていうふうに、
うん、
他の人たち何やるんだろう、
リッスンとかについて、ポッドキャストについてとか、なんかいろいろ皆さんテーマっていうか何か話しますとか、まあ、私みたいにリッスンとの出会いとか話してみようかなとかってそういうの多いんですけど、ゆるーくリッスンは軸にあるものの、なんか音声コンテンツとかポッドキャストとかまた全然関係ないこと話す人もいるだろうし、それで12月を1日ずつつないでいくっていうそういう企画ですね。
でもそれがなんか結構ポッドキャスティングを物語ってる感じがして、なんか思ったことをつらつら書くってブログとか結構あんまりないじゃないですか、要するに。でも喋りって5分前と喋ったこと全く違うことを今喋ったり普通にするわけじゃないですか、うん、だからそのゆるさっていう意味で言うと、その特に音声だけのやつって結構変えちゃっても許される、要するに同じ30分の中でもなんかもうトピックがコロコロコロコロ変わるみたいな。だからそれやってるとこう最後に今僕は主にポッドキャストのタイトルつけたり概要つけたりしてますけど、話がちょこちょこ変わってる時ってタイトルつけるのが難しいんですよ。
そうですね、この間言ってましたもんね。
で、うん、で普通はその文章とかの場合ってあんまりこちょこちょ変わるときって別の文章にするとか関係ないやつは削ったりするじゃないですか。だからだいたい一つのテーマにすることが多いんですけど、こう音声のやつそれこそずっと1時間だらだら全然関係どうでもいい話をずっとあっち行ったりこっち行っても聞いてる側としてはそれがエンターテインメントだから別に OK みたいな感じになって、だからそれはそれで完結するんだけど、唯一タイトルつけろって言うと難しいみたいな、うん、なんかそういうのはちょっとあの昔はほらそのさっき言ったように割とテーマを決めて喋ってるから見出しつけやすかったんですよ。でも最近ってこうなんかしか大体3つぐらいになってることが多くてで3つがこうやっぱり見出しつけるときになんとなく3つが全部こう全然関係ない3つにならないようにしたいから、なるべくストーリー作ろうとして書くんですよね。やっぱりだからそれがその文字を編集したその差がなのかもしれないんですけど、でも実際は3つ全然関係ない、それこそ、10分10分10分全く違うトピックを全く違う日に喋ってましたって言ってもおかしくないぐらいの離れてる時もあるわけじゃないですか。
そうね。
でもそれを1個のタイトルにするのは結構大変で、でもこれってだからあの変な話ですけど、よく若い人がメールってその嫌なんですよと。でその中の一つとしてタイトルがある、まずタイトルがあるのが構えちゃうんですよねとか、要するに一つのトピックに閉じてるじゃないですか。でも彼らが例えばスラックとかチャットが好きなのって、チャットって別にずっとそのまさに今と同じで話がこういろいろ変わっても全然構わないみたいなとこがあって、だからなんかそういうそのストーリーがしっかりしてますしてませんっていう、なんかそういう考え方 あの変化っていうか、
うん、
ブログ読む、長文読みたくありませんとかと一緒なんですけど、文字とかブログを読むっていうのはもう若い人はちょっと厳しくて、でもこうポッドキャスティングでずっと聞いてるなら大丈夫ですよとかっていうのは、もしかしたらなんかそういうその生活スタイルっていうか思考スタイルの変化みたいなものが実は あって、でそれがよくあるメール文化とスラック文化の断絶みたいな、ちょっと無理やりこじつけた感じもありますけど、なんかそんなような感じになってるのかなみたいなことも今ちょっと話してて思ったり思わなかったりみたいな、
まあ、文字のそうね、ブログとかも関さんどっぷりやってたから、そのいや参考になるな、確かにその通りだなと思う。
やっぱりタイトルつけてから書いたりするじゃないですか、ブログとか記事とかって。でも話すときにやっぱタイトル決めてから話すと、やっぱりそれに沿った話になるけど、実際そうじゃないですよね。やっぱりダラダラ喋った後に便宜上タイトルつけてるみたいな感じに、
まあそうですね、うん、こう流れていくとかね、うまく転んでいくとか、ところでみたいな話もあるし、でも音声で聞いてるとそれがあの同じ空気感でやってると自然に受けられちゃうんですよね。
ブログみたいなやつはそういうのがないから、ちょっと硬くて面白くない。だからチャットみたいなやつ、ディスコードみたいなやつの方がなんかやっぱり近いのかなみたいなことは思ったりしますけどね。
僕はなんかそのタイトルがないのが苦手なんですよね。まあ、関さんの話だと世代的に古い世代だからっていうことなのかもしれないんですけれど、なんかこう話していても、なんかその明らかにトピックが変わったりしたならば、まあ、そういったその面倒くさい人間であることを許されるような状況だと、今話題変わったんですよね、じゃあ今度この話題なんですねって確認してその話題をするとか、なんかだらだらだらだら話が変わっていくのをすごい嫌な時があるんですよ。全然いい時もあるんですけど、嫌な時はあって、で大体あれですよ、あの喧嘩の時なんですよね。でなんか話してるのに相手が、でそのことはな、謝って許してもらってるにもかかわらず、そういえばあなたは前の時何とかって話してた、今じゃあ話変わりましたよねその3年前の話をしているんですよねって確認して、じゃあその3年前の話をしましょうって、それはこっちは悪くないってことを理解してもらったと思ったら、今度はなんか10日前ぐらいの話が急に来たりすると、全部違うだろうって言って、いや全部じゃあ相対して俺がダメな人間だってことを君は言及したいんですねって話だとしたら、それまた話が別だからっていう風になったりと、まあなんかそうなることは多いんですよ。
面白い。
だからちょっとなんか私モデレーター得意じゃない、得意なんですよ。なんで話してるときついついモデレーター魂がきっと出てくるところもあるような気がしていて、なのでじゃあちょっと話を変えてだとか、緩和休題とか、じゃあちょっと脱線しますがとか、なんかそういったその今何の話題をしているかっていうのをなんかすごい意識することもあるし、あと昔はあれですよね、あのお会いしませんか、なんか情報交換でもとか会食でもって言われた時に、結構アジェンダを提示してくださいっていうふうに言って、いやそんな固いつもりではないんですけどって言われて、あそうなんですねみたいな感じになることもあったりしたんで、うん、
おそれはわかりますね。その
でもこのポッドキャストやってても大きくこう全然最初と違う話題になった時に、及川さんがでこっちに戻すとっていう時はあの時々あって、おその時はモデレーターな感じとかね、あそういえばこういう話してたなっていう、
いや言います、多分ね私がね割り込むタイミングを失ってる時に割り込みたくなって、それがちょっともう話が進んでるんだけれど戻させてもらうっていう時にちゃんと話をちょっと戻しますがって言ってるだけだと思いますよ、
うん、あそうなんだそうなんだそうなんだ理解で理解しました。今日もいろいろ転がりましたが、まあでもポッドキャストのやつね、1年超えていろいろと得たものとか気づいたことがいっぱいありますね。じゃあ今回はこんなところで、
じゃあこれはアドベントカレンダー12月何日でしたっけ、
14日分ですでした。アドベントカレンダーのやつもリンクを概要欄に貼っておくので、他のね毎日ポッドキャスターさんが繋いでいくので、それを聞いてもらえればと思います。